ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
あっという間に、夏から秋に移行しようとする気候の最中でございます。
うん、
最近いかがお過ごしでしょうか。
全然その文脈とは関係ないんですけども、
だいたいいつも関係ないですよね
たまに関係あることがあるんですけど、
たまにです。
それは相当たまになんですけども、
はい、
まあ、じゃあ、無理につなげると、まあ、全裸の秋って言うと思うんですけども、皆さん全裸になってますかっていう、オープニングなんですけど、まあ、全裸で、言いますと、トイレで大便をするときに全裸になる人っているじゃないですか。
あ、一定の割合でいますよね。
一定の割合でいるじゃないですか。で、やっぱりなんかちょっとそれは、と思ってたんですけど、
はい、
逆に、意味が分かってきたっていうか、
お
意味が理解できなくもないなって気がしたんですよ。
はい。
というのは、そうじゃない場合っていうのは、半裸ですよね。
あ、まあ。
下半身半裸ですよね。
まあ実際にはそうですね。
それって確かに相当変なスタイルですよね。
お？
冷静に考えると。つまり上半身半裸の人はいますと。まあ、海とかね、プールとか、まあ基本そうですけど、男であればね。はい、
うん、
下半身半裸はもう、露出っていうか、もうここで言う不審者ですよね。
はいはい。
それを一応家の中とはいえ、なんかやっちゃう自分っていうかさ。
ほう。
冷静に考えるとこのスタイルやばいなって思った人なんじゃないの？全裸になる人は。
ああ、どうせだったらってことですか？
全裸はお風呂とかさ、うん、銭湯とかみんな全裸じゃないですか。
そんな状態っていうのは異常だってことですか？あ、つまり半裸が。
あ、そうそう、半裸は異常なんじゃないかって気がしてきたわけ。
はいはいはい。
確かにさ、銭湯でさ、下半身半裸のさ、人がうろうろしてたらさ、
はい、
相当ちょっとええってなるよね。別にいいんだけど、あ、いや、私下半身だけ汚れてるからこれだけ洗うんですっていう人がいてもいいんだけど。
いや、でもね、上から着る人って結構の割合でいますよ。
ああ、でもそこで止まんないでしょ。
もちろん、ね。そのまま歩き回る人はちょっとおかしいかなって気がするけど。
ちょっと牛乳買いに行こうかなみたいなさ。
そう。
先頭で。ああ、でもそうなんだ。やっぱ、じゃあその人は逆に、上半身半裸が気持ち悪い人ってことだ。
そうそう。特に女性の方が多いんじゃないかな。
女性は上から着る人が多いんだ。
だって下何もついてないじゃないですか。
ついてないわ。関係あるかな。
だってそれが見られて恥ずかしいのは何かっていう問題でしょ。
あ、
例えば男性だったら被ってるとか小さいとか大きすぎるとかでしょ。
いや、そんなに気にしてる？
それが恥ずかしいから下から履くわけじゃないですか。でも女性はそういう物質自体がないわけですよね。
いや、
例えば毛剃ってないとか、そういう話はあるかもしれないけど。
あ、じゃあそれは、こう、お風呂で上と下どっちを隠すか議論みたいなとか。
あ、それに近いよ、ね。
まあでも下、堂々と出してる人もいる。まあそうか、女性に入ったことはないのであれですけど。
はい、
まあそうか。一定の割合としては、じゃあ下は気にしてない。女性は多いけど、男は案外、じゃそれないもんね。
だ、男の場合は逆に下を気にするけど、上は気にする必要はない人の方が多いですよね。
うんうん。
すんごい胸毛が濃いとかさ。
まあ、そう。
そんなこと言われたってしょうがないじゃんって話だもんね。
いや、でもさ、まあそうね。下の方をまず隠すっていうのは、まあ当然ます。そこで上隠す人はだいぶすごい男の中では変わってる人ですもんね。
そうだね。
そうかそうか。まあでもそういうのもあるから、やっぱり半裸の状態ってじゃあ個人差があるんだ。どっちが気持ち悪いかっていうのは。
そうだね。
ああ、そうか、でも。
それにしたって、まあ、その状態が気持ち悪いか否かって話だよね。要
は、まあ、快適な人っていうのは世の中にはいるから、その人は外に出てっちゃうわけですよね。
うん。どっちが、なんていうかね、クリティカルなのどっちかなって話だよね。
そうね。ああ、いや、でもそれを考えたときに、ちょっとその全裸で代弁をする人の気持ちは少しだけ分かったんです
よ。分かる分かる。うん、確かに。
だから、まあ全裸、だから逆だよね、その、だとすると、その人の悩みを解決するには、全裸になるか、
はい、
脱がなくてもできるやつだよね。
あ、そうだ。
穴だけ開いているみたいなさ。うん、そうすれば、ほら、ほぼ着てますっていう。
だ、左右に裂ければいいんだよね。
ファスナーで。
ファスナーで。無理やり履いたズボンが裂けちゃったタイプの形にトランスフォームすればいいわけですよ。
そう。ね。
うん。
だから結構その、でもそれって結構さ、脱ぐのめんどくさい人需要もあるんじゃないの？
お。
もうよ、穴開いてますと。
ああ、はいはい。
キャップを、お尻のとこにズボンにキャップがついてて、こう引っ張ってその穴を、線を取ると、もうそのままできますよ。
その理屈だとその、 キャップはさ、パイプが内側に入ってるよね、それね。
いや、
直結してないと確実に汚れるじゃないですか。そこにホットラインがあるよね。
パイプ付きでもいいですけどね、うん、そこは。補助。
まあでもそれが一番合理的ですよね。そのホットラインがあって外側にキャップが付いてると。
そうそうそ
う。うん。ズボンを履くってことは挿入するっていう。
そうそう。
ことですよね。
そうそう。次の、いや、そういう需要があるってことはさ、まあゼロじゃないと思うんですよ。これをやって、いいなって思う人もいるんじゃないかな。
ああ、いいんじゃないですか。だからまあ、うん、まあキャップは極端にしても、前にファスナーがついてんだから後ろについてたっていいだろうって話ですよね。
そうそう、そういうこと、ね。
うん。
まあ今だとそれはセクシーランジェリーショップになってしまうんですけど。
今だとね。
今だとね。そうじゃなくてと。まあいつかユニクロで売る日も来るんじゃないか。
そうですね。下着とセットでね。
結構、いつからかユニクロはほら、機能性に走り始めたじゃないですか。
ああ、そうですよね。
だからさ、なんかもうそういうファッションというよりかはもう機能なんだ、うちは、みたいになっちゃうと、うんうん、ジャパンメイドみたいなさ。日本クオリティ。なんかそういう。
またジャパンが行かれたことやってるぜって話になるわけですよね。
ジャパンは相変わらず変態だなっていう、
ね。なりますよね。だって、
さすがジャパン
メイド。あらゆるズボンがそうならないとおかしいですからね。
ユニクロのほら、なんですか、エアリズム展開みたいなのが、ここまで来ると、はい、うん、もうやっぱり全ラインにその穴をつけるっていうこと。
そうです。
宮内さんの一言でね、あるかもしれないんじゃないかと思ってますけど。ぜひ見たいところでございますけどね。
多分ね、初めてユニクロ帝国で下克上が成立すると思うね。
反対派が多数を占めるっていう。これは絶対に通してはいけない。
いけない。
なんか、決議だみたいな。
取締役会が紛糾すると思うね。
はい、ある意味それでこう、なんですか、一致団結して、まあね、後継者が生まれるんじゃないですか、本当に。これは。
そうだね。
これはね、やっぱりちょっと、創業者だけどもと、うん。これは違うと思うみたいな。
本当の話にしてはいけなかったんだ、やっぱりっていう。
っていう感じになりそうですよね。
はい。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、ではニュースの方行きましょうか。
はい。
9月13日、CNN、ルイ・ヴィトン、フェイスシールド発売。
おぉ。
フランスのブランド、ルイ・ヴィトンが来月、高級フェイスシールド、LV シールドを発売します。価格は未発表ですが、同ブランドの帽子やサングラスは通常数百ドル、数万円で販売されているということです。
うん。
まあ、何でも売ってることで有名なルイ・ヴィトンですけどもね。ついにフェイスシールドにも手を出したと。
やっぱりね。
はい。
そうなるかなと思ってました。まあ、マスクの方でちょっと話をしましたけどね。その、有名ブランドによるマスク展開と思ってましたけど、はいはい、フェイスシールドの方が、まあ、確かに、何ですか、製造簡単だもんね。マスクは案外ね、その、ちょっとね、大変じゃないですか。素材メーカーが出ないと。
そうそうそう。
でもあのフェイスシールドは、まあ、確かにデザインで遊び心とかをね、出せば、
そう、あのね、これ写真見るとわかりますけど、結構かっこいいですよ。
縁がなんかあれなんでしょ？なんかちょっと写真を見る限り、その、縁取りみたいのが
そう
ブランドロゴみたいな。
例のあのマークがついてます。
フェイスシールド、でも、その値段だもんね。
ねえ。これ、1枚あたり、うん万円で買う人ってのはやっぱりマドンナクラスですよね。
まあ、ねえ。
風呂の水に、ボルビックみたいなクラスの人じゃないとちょっと厳しいですよね。
確かに。でもあれだよね。マスクをさ、使い続けるよりかはもしかしてどっかで安くなるのかな。
ああ、なるほどね。まあ今はマスクかなり値段下がりましたから、50枚で1000円で買えるようになりましたよね。
まあ。
ってことはまあ、そうそうそう、5000枚ぐらい買えば、
元が
取れる。元を取れるんじゃないかなっていう感じかな。
そのうち曇ってくんだろうね、フェイスシールド。
ああ、そうだよ。透明度は下がってくる。
それが問題だよね。
そこでルイ・ヴィトンの伝統ですよ。
もう。
直しますと。
どうやって絶対交換してるだろう、みたいな。
ああ。
でもまあ、まあ、職人が磨きます。
そうですよ。やっぱその革製品はずっと使えるもんなんだから直すっていうのがブランドの矜持ですから。同じことやってもらわないと困るわけです
ね。そもそも革から外れた時点でどうなんだっていうツッコミはないんです
か？言われてみればそこは革じゃないよねって。
こだわり捨ててるじゃん。
まあでも、もともと最近のヴィトンはそんな感じだからね。
まあまあそう。
あのスマホの裏につけるリングとか売ってるからね。
それだいぶ関係ないね。そうか、そう言われるとまあそうですよね。
ちょっと前に話題になったけど、便器もあるよね、確かね。
あ、そうなんだ。
ベンダーカバーみたいなのもセットで。
そうか、じゃあ、案外に何でもあるなのね。
何でも、もうヴィトンはその辺ね、何にでも手出しますよ。
じゃあそのうち、テンガにも。あのマーク書いてある超高級だよみたいなね。
まあどっちかっていうと女性用の方から出した方がいいんじゃないかな、筋としては。
多分開封するといい匂いがするみたいな、そういうところは違うと思うんですよ。
そうだよね、トータルプロデュースですからね、
うん、そうそう、
うん、ただまあそのヴィトンのオンラインストアに並べられるかどうかって話です
ね。いや、なんですか、デザインがかっこよければ、うん、あら、なんかちょっと、太めの、なんか、折りたたみ傘かな、みたいな。勘違いする。
ごまかして売るのはやっぱり本筋じゃないでしょう。
ああ。いやいや、ごまかしてはいないですけど、その、うん、言い訳を与えていると。
ああ、まあ、置いといてもかっこいいみたいなことですよね。
なんで、そこまで私が心配しなきゃいけないのかわかんない。売らないと思いますけどね。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月15日、毎度なニュース。カニの持ち込みお断り。ラブホテルに貼られたカニのお持ち込みは固くお断りいたしますという張り紙が SNS 上で話題になっています。新潟県柏崎市にあるパルコというラブホテルに張り紙の理由について話を聞きました。オーナーによると、ここをオープンした時、近くに鮮魚センターがあって、カニを持ち込む方が多かった。カニを食べられると匂いが充満して、掃除してもなかなか部屋を開けられないということで、張り紙を貼らせていただいているということです。ね、土地柄ですよね。
そりゃ普通考えないね。
持ち込むかと。ねえ。だからなんつうの、民宿とかだったらさ、おかみこれ料理してよ、みたいなさ、ありますけども、ラブホにカニ持ち込んで食うやつがいるって話ですよ。
それはさ、
うん。
どのタイミングで食べてんのかね。
いやー、どうなんでしょうね。黙っちゃうしね。手も臭くなるしね。
そうでしょ。
下がるからやっぱり後じゃないですか？
ピロートークとしてです。カニをつつきながらピロートークをする。
そうだ、ね。
クラブトークですよ、
ね。そうだ、そうだ。ハサミでつつきながらね。
ちょっとそこが気になるところなんだよね。
いつ食うか、どう食うかっていうね。
どうそれ切り出してるんだろうっていうね。
ね。そういえばカニあるんだよって話になるかって言われたら。
いやちょっと。
しかもさ、鮮魚センターってことは生ですよ。調理済みなわけじゃないですよ、ね。
どうすんだろう、それを。
ね。ティファールとかで茹でてるわけですかね。
そんなの置いてありますかね。
電熱器とかもないもんね。
生なんじゃない？
生なのかな？
風呂でやんのかな？茹でてんのかな？
60 度でゆっくりね。時間かかるね。うん。
もしくはちょっとプレイの一環に使われてないことを祈りますけどね。
あ、そうね。危ないですからね、トゲトゲで。
何プレイ？
無事に使えるところはあんまないと思いますけどね。せめて乳首の豆を掴むぐらいですよね。
ああ、うん。それはでも、やってなくもないよね。
なくはないかもしれない。でもさ、そんなこと言われたらさ、全国のカニの名所みたいなところにラブホテルがみんな張ってるかって話です。
まあ。
石川県で香箱ガニの取れるところでは張ってるかって話です。
やっぱり土地柄なのかな、そういう意味では。
新潟はそういう非常識な人が多いって話なんですね。
非常識っていうか、まあ、カニが生活に根差しすぎてるっていうか。
ああ、当たり前すぎるってことか。
素手でカニを持って、家に帰る人がいるみたいな。
いる。
センターから
。もう学校からの帰り道にはカニしゃぶってたよね、と。
そういうことだ。
みんな、その関東の子供たちが駄菓子屋寄ってお菓子食べながら帰ってくるレベルで、
カニの足をかじってる。
かじって帰ってたっていう。
そういうことなのかな？
このレベルの話かな。
ちょっとだからあれですよね、その、
はい、
もうちょっとそのラブホ側も、うん、これは、なんていうんですかね、この、 短絡的にダメって言うと、ちょっと、それで客が減るかもしれないから。
あ、そうだよね。そこまで当たり前だったら。
茹でたやつにしてくださいと。
フロントで茹でますみたいなね。
そうそう。持ち込み歓迎みたいな。
歓迎歓迎。その代わり換気扇が強いっていうね。そう
そうそう。なんかちょっと考えないとダメかもね。
ちゃんとそのカニ専用のゴミ箱がありますレベルにね。
そう。
はい。
もしくはあれですね。
はい。
部屋とかってコンセプトがあったりするじゃないですか、ラブホテルって。
あ、そうだよ。なんか飾り付きに統一感があるよね。
市場っていう部屋を。そこは OK ですと。匂いしてもさ、リアルだもんね。
リアル。
なんか興奮するなみたいな人たちが来るかもしれないわけですよ。市場でムラムラする人たちが来ると。
そうだね。うん。うん、ベッドがトロ箱ですよね。
そうそうそう。
うん、
何ですか、タリーでしたっけ、なんかの、
タリー。
乗ってるやつ、タリーでしたっけ、
うん、
あれも置いてある。
置いてある、置いてある。
あれに乗って。
鏡張りじゃなくって、市場の絵が飾ってあるっていう。
そうそうそう、うん。ちょっとね、興奮するんじゃないですか。
まあそういう、ちょっと背徳的な露出趣味のカップルに人気っていうね。
外国人にも人気になるかもしれない。築地とか好きですからね。
エキゾチックだっていう、
ね。そうそうそうそう。とっても生臭いんだ、ここは。
そうだね。
SNS の投稿。
冷蔵庫には魚がいっぱいっていうね。ドリンクとかないからね。タレコミいただきました。K9 サイクルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月15日、朝日新聞。賭博開設容疑で逮捕。
うん。
神奈川県警は15日、賭博場を開いたとして、従業員の容疑者41歳を賭博場会長取り容疑で逮捕発表しました。容疑を認めているということです。署によると、容疑者は数人と共謀して、この店舗で6月20日の深夜から翌日の未明にかけて、客4人にトランプを使ったバカラ賭博をさせて手数料を取って利益を得た疑いがあります。この店に初めて来店した客が、料金で店側とトラブルになり、自分ばかり負けていると110番通報して発覚したということです。
まあ最近そういう空気を読まない人って増えてると言いますけど、ここまでとはね。
そうだね。これはかなり読めてないね。うん、
違法賭博ってものがどういうことなのかが分かってないですよね。
分かってないですよね。これ完全に合法だと思ってないとできない通報ですよね。うん、
すごいね、これ。驚いたでしょうね、警察も。
え、まさか本当にっていう。お前いいのっていう。
この人は捕まってるのかな、やっぱり、
ね。いや、まあ、その後この人も捕まんないとおかしいですよね、やっぱり。
匿名ならまだしもね。
ああ、そうか、うん。公衆電話から、すごい負けるバカラ状があるんですけどっていう。
それ通報内容が違うよね。お前が負けるかどうかは別にいいんだって感じですもんね。
でもそれはさ、やっぱり、違法だってことを知ってればそういう行動になるけどね。
うん、うん。
知らないからこれができるんだもんね。
ああ、そうだ、今公衆電話もないし、やっぱり普通にかけたんだろうね。
ああ、そうです、
ね。うん。
いや、用もつけずにね。
そうだろうね。
で、君はちょっと後で話を聞こうかって話になってるはず。
どれだけ負けたんだいっていう、ね。
この人はね、10万以上負けてたみたいですよ。
ああ、うん、そうですか。
はい。
まあ、それはだから、てか初めて行ったら、まあそうだろうね。
ああ。面白いとこがあるんだよって言われて行ったら、
うん、
まあ、そういうイノセントなこともあるかもね。
あ、そういうことかもね。
うん、
普通に本当に純真無垢な人なのかもね。
そうそう。だおみくじ引いたりとかパチンコしたりっていう同じレベルにあったのかも
しれない。いやー、じゃないとこんなこと言わないでしょ。
このルールでトランプやるの面白いね。
すごいよね。まあ、もしかしたらね、カジノ合法の国から来てるかもしれないですけどね。
あ、そう、日本人じゃない可能性もゼロじゃないね。
ねえ。
うん。
だとすると、ちょっとそれは強調した方がいいですよね、入国の時点でね。
もう日本でも IR やってるんだっていう。
そうそうそう。そういえば盛り上がってたけどね、と。
空港から離れててもいいんだね。
ずいぶんビルがちっちゃいですね、みたいな。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日 AFP。 マスクの代わりに蛇を巻く。
お、
イギリス・イングランド北西部マンチェスター行きのバスの車内で14日、新型コロナウイルス対策として着用が義務付けられている 顔を覆うものとして首と口の周りに蛇を巻きつけた男性が目撃されました。これを受けて交通局は15日、顔を覆うものの解釈についてはっきり説明したということです。
うん、
写真によると男性は白い T シャツにジーンズという服装で、ニシキヘビと見られるヘビを首と顔に巻いていましたが、その下にマスクなどはつけていなかったということです。
うん、
イギリスの公共交通機関では、濃厚接触による拡散を防ぐために顔を覆うことが義務付けられています。グレーターマンチェスター交通局の広報担当は、政府がガイドラインで規定する顔を覆うものに当たるのはマスクやスカーフやバンダナだと説明。これに該当するかについては多少の解釈の余地はあるが、蛇側が該当するとは思わない。特にまだ本体についている場合には、と述べたということです。
なんでそんなギャグみたいに入れてくる？
これはね、イギリス人としてこういう言い方はせざるを得ないんですよね。
皮肉を入れないとどうしても収まりが悪いんです
。ひねらないことには広報できないっていう。蛇側のマスクがあるのは知っているが、っていうね。
なるほどね。
本体は該当しない。
そうですか。
まあ、飛沫が本当に飛ばないか否かは一番のポイントです
よ、ね。まあ、錦蛇で飛ばないんだとしたらもう死んでるよね、その。締め殺されてる、多分。意義できないんだから、それ。
そうだね。
うん。
デスロック状態ですよね。
お
う。うん。相当隙間なくぐるぐる巻きじゃないと、まあ飛びますよね、飛沫はね。
と思うんだけど。そう考えると、やっぱり、まあ、フェレットぐらいじゃないのかな。通気性を考えると。
ああ、そうだ、うん。イタチの首巻きだ、
うん。うん。これなら大丈夫じゃないかな。
みんな成人式みたいな格好だったら OK ですよね。
そうそうそう。生き物はダメっていうのが出るかもしれないですけどね。
そう、だからほら、その、まあさっき紹介したビロンのフェイスシールドもそうですけど、
うん。
いかにダサいマスクから脱却しておしゃれに一体化させるかっていうのは今後のテーマなわけですよ。
なるほどね。
新しい生活様式としては。
うん。
だスカーフ巻いたりバンダナ巻いたりっていうのもありますけど、
うん。
あの、ランニングしてる人があの、でかい靴下みたいなの巻いてるじゃないですか。
ああ。
あれもそうですよね。
うん。じゃあ、ルーズソックスを巻くとかでもいいですよね。リバイバルだぜ、みたいな。
顔も真っ黒にしてね。
そうそうそう。
うん。それトータルコーディネートとしてはいいです。
ああ、90年代だっていう。
だ
って、ね、いいよね、これ。
ちゃんと鼻にソックタッチは塗ってるのかな？
そうそうそう。なんかどっかで、ルーズソックスの在庫がものすごいあるかもしれない、
ね。あ、絶対あるかもね。
どっかの、うん、どっかの会社が持ってるかもしれないので、それが流行るかもしれない
です、ね。そうですね。原宿の裏ぶれた倉庫とかにね。
そうそうそう。うん、で、それ巻いて、たまごっちをやるっていう。
そうですね。
そういうスタイル。
たまごっちかテトリスかっていう。テトリスじゃないな。ミニテトリンですよね。
ミニテトリンね。
はい。ほら、あの、水商売の人は、あの、アラブの女性みたいなさ。
うん。
ああいう、ちょっとシルクの可愛い、セクシーなやつにしたりとかしてるじゃないですか。
うん。
そういうのは、多分、いろんな業種とか、その人のポリシーによって、いろいろ使い分けられる時代になってくるってわけですよね。
なるほど。
だって、どうやら1年で終わらないっぽいじゃないですか。
まあそこはね、ほんとどうなるのかっていうところで。
ね。まあ人類が先に終わってもいいんですけど。どっちが先かって話ですもんね。
まあマスクに変わる方ね、覆うものっていうと確かにそうなってくるか。
ねえ。だからそのうち、あの、あれですよ。あの、フルフェイスのマスクしたままコンビニ入っちゃいけないみたいなのも緩和されるかもしれないですよね。
そうだね。どっちがいいんですか？ってね、
これしかないんですけどって。
飛沫かこっちかどっちにしますか？っていう。そういうことになっちゃうね。
そう。どっちにしろ脅迫だっていうね。なかなかそれは難しいところだよ。
ガスマスクみたいなのがいいのか、そうすると。
そう、ガスマスク流行るかと思ったらそんな流行ってないね。
そんな流行ってないねって。
いや
そりゃだって苦しいでしょ、あれ。
いやでも、どうなんだ？夏場にさ、あの、普通のマスクするよりは結構快適だったりするんじゃない？
どうかな。
あの、なんだっけ、工事現場用のマスクとかでさ、換気部分が独立してるやつあるじゃん。
ああ、ありますね。
で、そっち側にフィルターついてるんですよね。
う
ん、
なるほど、なるほど。
そういうのは結構実は吸うのは楽なんじゃないかな。
まあそうだね。本格的なやつね。
本格的なやつ。
でもなんか、みんなスリップノットのファンみたいになっちゃうから。めっちゃある。
スリップノットのファンの方がまだ、なんていうかオシャレ度は高いんじゃないかな。
ああ、そっかそっか。
うん。でも私一回だけガスマスクの人見ましたよ。
おー、そうですか。
はい。普通に電車乗ってました。うん。
それ はどうしていいものかね。
ね、意識が高いってことになるんですかね。
難しいよね。この人が何ですか、テロを準備しているだけなのかもしれない、ね。準備万端なのかってなっちゃうよね。
そうだよね。なんかビニール袋と傘を持ってるけどって話になったら相当やばいもんね。だ今ガスマスクするのはありかなしかっていうのはちょうどギリギリのラインだよね。
もうそうだね。まだちょっと早い気もしますね、
うん。そうだね。これがだから1日1万人感染者が出ましたみたいなレベルになると、もうそれもしょうがないかっていう風になるのかな。
ガスマスクも OK と。
OK。ゴーグルも OK だよね。
まあねえ、どこまでも行きますよね、そうしたら。
そしたらもうビトンがガスマスクを出します。
それならいいかってなる。おしゃれだし。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日、共同通信。酒気帯び運転男を逮捕。愛知県警中署は16日、酒を飲んで車を運転したとして道交法違反の疑いで名古屋市の容疑者34歳を現行犯逮捕しました。停止した車の中で寝ていましたが、県警はシフトレバーがドライブの位置に入っていたということから、運転の継続状態にあると判断したということです。署によると、片側5車線の道路上で第3車線に停車したままの車があるとの110番通報があり、駆けつけた警察官が運転席で寝ていた容疑者を発見。酒の匂いがしたため呼気検査を実施し、基準値を超えるアルコールを検出したということです。容疑者は酒は飲んでいないと容疑を否認しているということです。
そこを争うのかよって感じ。まあでも。
そうね。うん、確かにそうだ。
その、状態って、うん、そこまで飲んできてるよねってことを、
そうそうそう、
物語ってるってことでしょ。
まあ、これは状況証拠ではあるもののっていう感じだよね。
その、第三車線っておかしいだろ
う、ね、そうなんだよ。中央じゃんっていうさ。端っこだったらさ、止めて寝てたらとしても、こういう判断にはならなかった可能性はあるよね。
この人が言うには、うん、第三車線で止めて、
うん、
シラフだったけども止めて、
うん、
その後そこで飲んだってことですよね。
あ、そうだよね。運転してないと。
まあだからそういう意味では駐車違反ですよね。こちらっていうと。運転はしてませんと。
してません。
駐車した場所がまずいと。
安全的な意味で義務違反ですよね。そこで止めるのはどうなんだっていう話だからね。
そうだね。でもこれだから本当に走っててそのままさ、息絶えたみたいな感じだよね。
ああ、そうだね。
寝ちゃったってい
うのかさ。踏み込まなくてよかった方ですよ。
本当だよね。
うん、力尽きて寝込んだっていうだけですよ、多分。もしくは、ギリギリ意識が残ってて、もう止めようと。
まあね。うん。車線は真ん中だけど。
だけどもと。これよりひどいことになる前にっていうね。
そうだね。すごいよね、それは。
その判断はできないよね、シラフだとね。
すごいな
ぁ。すごい。ぜひ一回やってみてください。
危険だね、これ、ほんとに。いい度胸してますよね、後ろから突っ込まれるかもしんないわけだからね。
そうだよね。
かないの。
割とぶつかんないけどね。あの、高速じゃないからさ。
ああ、まあそっかそっか。止まってる車があるなぁぐらいなんだ、
う
ん。
そうそうそう。あの、名古屋の片側5車線っていうと、まあ大体限定されますけど。
まああれじゃない、主張なんじゃないですか。
お。
5車線も名古屋はいらないんだと。
あ
俺にとっちゃここが路肩だぜ。
路肩だ。
こっち右が一車線あるじゃねえか、そこでいいよ。歩道が広いってことですよ、
だそうだ。すごい、もうすごい広い広い、広い歩道だ。
歩道を広くしろ論者っていますから、世の中に。ね、俺はそれだと。
ですね。
あ、そういうこと。
こっから幅8メートルにわたって歩道だっていう。
そうそうそう。安全だろうって。
誰コメいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月17日、神戸新聞。キセル男を逮捕。
うん。
JR 米原から姫路の間を無賃乗車したとして兵庫県警姫路署は17日、鉄道営業法違反の疑いで男86歳を逮捕しました。
うん。
署によると男は東京方面に住んでいて、16日の早朝に神奈川県内から140円の切符を買って乗車、在来線を乗り継いで大阪方面に向かいました。
うん。
調べに対し、福祉が手厚いと思って大阪に行きたかったが、寝過ごして姫路に着いたと話しているということです。
いやー、すごいね、これ。
何もかもがおかしいね。
すごいね、これ。
トンチンカン度合いがすごいですよね。
まあ、わかんない。本当に手厚く、この後、お金払ってくれるかもしれないですけどね。
あ、そうですよね。
本当にそうだったらそうですけど。
めちゃくちゃ手厚いと。
おそらくそんなことはないと思
います。頼むよ、吉村さんと。小池は冷たいんだよと。
見ちゃったんでしょうね。そのなんか会見とかをさ。そうすると、やっぱり、やっぱ東京と大阪、これ知事を見る限りはどうもあっちの方が手厚いんじゃないかっていう、
そういうね。
素人判断が。小池さんは冷たいなって言ったんで、そういうね、印象を持ったんでしょうね。
そうね。排除しますって言ってるしっていうね。
そうそう。
なわけあるかい。
在来線どんだけかかったんだろうね。
すごいね。これね、16日午後0時50分に出発して、17日午前0時48分に。
ああ
逮捕されてるんですね。
相当ですね。
相当かかりますね。まあ、こういうことやるのはこの人が鉄道マニアですよね。
そうだね。
うん。
途中、越えらんないでしょ、その夜は。在来線なので。
ああ、でも、駅で寝泊まりしたりとかするんじゃない？
ああ、まあそうだね。140円ですごいよね。
すごいね。だから行けるんだね。
在来線だから、チェックもないでしょうし。
そうそう。まあいろいろとダメな裏技を使わないといけないんですけど、いけることはいけるみたいです ね。その知識があるのもすごいよね。
鉄道元鉄道オタクなのかもしれない ね。だけどちょっとまあ今
普通に考えたら選択肢に上がらないじゃないですか。名古屋行こうとか大阪行こうとか考えた時に新幹線以外の選択肢ってあんま出ないよね。
うん、そうだね。普通は考えつかないけど。
そうそう。
でも大阪行ってどうしようと思ったんでしょうね。
まあ。
その家はないわけでしょ？だって。
そっから福祉がスタートですよ。
福祉。駅降りたら、福祉がスタート。
即スタート。
すごいね、それは。
むしろ王侯貴族みたいな話だよね。
なんとかさん歓迎みたいになってる。挨拶出たら。
よくぞ無賃乗車してくれたっていうね。
すごいね。
こんなこと言ってたら、大阪の府民はみんな破産ですよね。
それはちょっとどうやってこれ乗り切る予定だったんでしょうかね。
残念ながら名古屋もそんなに福祉は熱くなかった。はい。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月19日、AFP。歯科医師に禁錮12年。アメリカ・アラスカ州の裁判所は、麻酔をかけた患者の歯をホバーボードに乗りながら抜いた歯科医師に対して違法な歯科業、詐欺、密室の故意、ないしは認識ある過失による生命身体危険罪などの罪で禁錮12年を言い渡しました。被告35歳が複数の友人に携帯電話で送っていた動画には二輪のホバーボードに乗ったまま患者の歯を抜き、手袋を外しながらガッツポーズをして移動する様子が映っていました。アラスカ州の司法省によると、アンカレッジ上位裁判所の判事は、ホバーボードに乗って罰死したこと自体が被告の最も重い罪ではないと指摘。同判事によると、被告は麻酔の訓練を受けていないにもかかわらず、大勢の患者に同意を得ないまま麻酔をかけて患者の生命を危険にさらした。さらに、低所得者向けの公的医療保険、メディケイドで医療報酬を不正に請求した上、上司の金も横領していたということです。被告は、振り返ってみても自分がいつ道を踏み外したのかわからない。自制心を保ち治療に集中することもできたはずで、そうするべきだったと発言しているということです。
いや、それはホバーボードを買った日ですよね。
そうだね。思いつかなきゃよかったっていう話です、ね。
こんなに面白いのかってなったからいけないわけ。
やっぱね、どこほあってよかったなって思う時も来るんだね。
いやー、なんだったんだろう、これは。
日本ではあんま流行ってないですけど、肩幅ぐらいの横幅しかないやつです
ね。ああ、はいはいはい。
あれに乗ってバランスを取りながら、歯を抜いていた。
まあ、それをやりたいがために、わざわざ全身麻酔もしてたわけだからね。
バレないようにってことか
な。逆にね。
うん。
不必要なことまでして。
いや、でも、広いクリニックの中だったら、それで移動するのもありなのかなっていう気はしなくもないですけどね。
まあ、乗っちゃいけないってことはないのよ、だって。
そうそう。
別に、そら、例えばですけど、車椅子に乗った医者の人だっているわけだから。
いるわけですから。
一緒ですと、移動手段ですと。
降りろよって話だよね、だからね。
いやー、億劫なんだよねって。動くのかっていう。
絶対いずれそうなるのは目に見えてるよね。うん。四六時中乗ってたら、やっぱり乗りながらやってもいいんじゃないかなって思い始めてもおかしくないっていうことですよ。
そりゃそういう時が来ますよね。
そういうことだね。
だから逆にそのホバーボートの、ボードのスポンサーを受けるべきだよね。だって、これはいかに安全かってことがこれ証明されてるわけですから。
あ、そうだよ。立ち止まってれば絶対動かないよと。
だから、なんかね、そういうもので、ちょっとこう、マーケティングにはなるかもしれないけど。
なるかもしれない。だからほら、歯医者さんはさ、まあ、刃物に等しいものを持ってるから危ない。
まあね。
わけですけど。
そうですね。
じゃあ、例えば内科の人とかさ。
は、いいんじゃない別に。
っていう話になるよね。
どうしましたかみたいな。
ふらふら。
みたいな。ふらふらふら。
聴診器当てるぐらいはいいじゃないか。
うん。
ね。
そうは思う。
あと、カウンセラーとかね。
普通はほら、お腹見て、背中見てて、くるって回りますけど、いや、大丈夫です。私回りますから。動きたいだけだな。
そうだ。つい、っていう感じでね。
うろうろしてえな、こいつ。
あ、全身見てくれるんだ。じゃあ、レントゲン撮るんで、こちらへっていう感じで、一人行っちゃう感じです、
ね。行くよね。
うん。多少それぐらいファンキーでもいいけどね。ちゃんとやってくれるなら。
まあ、内科ならいいっすよ、確かに。
そうそうそう、うん。その場で刃物持ったりとかさ、関節を折り曲げたりしなければいいですよ。
そうだね。うん、整骨院とかだとちょっと嫌かもしんないけど。
そうね。だから、患者を抱えて、ベッドに運ぶときだったらいいですよ。
楽だよね。
そうそう。腰が痛くないみたいなものがあればね。だってそのうちパワードスーツ外科医みたいなの出てくると思うんですよ。
そうだね。
立ちっぱなしで8時間みたいなさ。
うん。
あとその、リハビリの人とかもさ、あれすごい大変じゃないですか。
まあ重たいしね、相手が。
どこが境界線なのかって話にきっとなるからね。
まあパワーボードはいらないよねって結論になるんでしょうね。
浮く必要はないよね
っていう。浮く必要がないっていうね。そこはもうやっぱり明確に線が引かれそうですけど。
でもさ、ほら、清掃員の人とか相当楽だと思いますよ。
まあ、スイーってね。
ほうき持ってあれ乗ってればいいわけですから。
もはや人いらないだろうって。
ああ、そうだ。むしろルンバでいいよね。
なぜあなたがそういう乗らなきゃいけないのかっていうことになっちゃうんですけど。
ルンバより私の方給料が安いからだよ。
そうだね。
そういう別の深刻な問題がね。
問題はありますよ。
職業によってはでも全然ありだっていうのはわかるね、これね。うん、
まあ、どこまで行っても結局は、あれなんじゃないの、
はい、
ドライブインシアターのハンバーガー運んでくる人になるんじゃないの、
う
ん、
ああ、そうか。
やっぱこれがベストなマッチだと。
そうだ、ね。
この職業にこそこれが必要だ。
ちょっと広いところで物を運ぶっていうことですよね。
ローラースケートできないと、できなかったのにあれはと。今は誰でもできますと。
誰でもできる。だからほら、でっかいホームセンターの従業員とかですよね。
ああ、そうだね。まあ、だから昔さ、セグウェイも空港とかさ、
今で
も
使ってたね。
空港で使ってるでしょ？
うん。
あ、なるかもね。
そういう風になってるわけだ。
まあ、それを改造してさ、また、
お、
ロケッティアみたいになるやつがいい。またロケッティアかと。
また、飛ぶ必要ないからね。そこまでね。でもやってることは同じだからね。
一緒だよね。うん、
ちっちゃめのホバークラフトだと思えば、やってることは同じです。タレコミいただきました。アツシン・ノジマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月19日、デイリースポーツ。中日阪神戦で観客に注意。
うん。
これまでの5000人から観客上限が緩和された初戦で、9732人が来場した中日阪神戦で、熱戦が繰り広げられましたが、試合終盤に一人の観客がマスクを外して、浦和レッズなどと連呼し、スタッフに連れ去られる一幕がありました。NPB の新型コロナウイルス感染予防ガイドラインでは、マスクの常時着用、応援歌などの歌唱や合唱を自粛するように求めていて、中日や名古屋ドームもホームページなどで呼びかけを行っているということです。
ああ。
関係がない。
一応でも浦和レッズが問題ではなかったところですね。大声が。
そうですね。マスク外して大声が問題なんだって。
まあ、そういうことか、
は
い。
まあ別にね、誰が打ってようと浦和レッズ叫ぶのは問題はないんですけど。
問題はまあないですけどね。
はい、まあ、周りからタコ殴りではあると思います。
そうね、は
い。どこでやったの試合なのかな、これ。
おー、本心、うん。甲子園ですか
中日阪神だから、埼玉スタジアムとかではないよね。
ではないですね。まあ、ちょっとね、勘違いしちゃったのかもしれない。
あ、
間違って入場してる可能性もあります。なんかちょっと違う雰囲気だな。
どこにも勘違いする要素ないと思うんですよね。黄色と青ですからね。どこも赤くないっていう。
ちょっと勘違いかもしれないですけど。
なんか面白いと思ったのかね、これはね。
まあそうでしょうね。
ね。そう、迷惑系 YouTuber 的な話ですかね。
撮ってたやつがいるんじゃないですか。
そう。また、
それも気になるよね。
これは今から、浦和レッズで YouTube をバンバン検索するとそのうち当たる可能性がある。
ああ、うん。まあ、スタジアムでまた刺身を食べながらみたいなことになっちゃうかもしれない。
スタジアムで刺身食うだけだったら別にいいんだけど。
別に問題ないのかな。なんか最近も刺身食べるイコールも逮捕されるんじゃないかってい
う、ね。そう。
気がしならない。
刺身のパックを開けると逮捕になるんじゃないかっていうね。うん、
よく見てますね、この人をさ、探してる人がいるってことなのかな。
ああ、そう
か。ああ、あいつ取ったぞみたいな。
ああ、でもやっぱ、なんていうの、手つけらんないぐらい騒いでないとこうなんないよね。
ちょっと取ったぐらいだったらね。
そう。だから多分相当浦和レッズ叫んでたんだと思うよ。
なるほどね。
うん。ちゃんと叫ぶぐらいはやってたんじゃないかな。
なる
ほ
ど。
うん。
なんか、マスクずらして鼻かいたら退場とか嫌ですよ。おーみたいな、連れてかれちゃう。ガガガガーみたいな。
見てたぞっていうね。
離せーみたいな。
そこまで行くとビッグブラザーだからね。うん。いや、ま、そこまでこう、なんていうか、自粛を強制するみたいな、ちょっとね。
見に行かない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、ね。
そう。なおとされるんだったら見に行かないわって話になるからね。
うん。
うん。そんな、なんで毎日が未来世紀ブラジルみたいにならなきゃいけないんだっていう話ですから。
そう。うん、それはだからあれかもね。それに反対する人が、あ、浦和レッズとした。象徴だと、浦和レッズ。
なるほどね。
反抗の象徴。まあ、日本は結構おとなしいですけどね、今アメリカとか他の国ではその、ほんとマスクに対するさ、
そうです
ね、もうポリティカリーにさ、
うん、
反抗するっていうのがあるじゃないですか。
人権問題だと。
そう、だからもうそれの人なのかもしれないからね。まあ、浦和レッズ関係ないのに、逆に迷惑っていう。ありますけどね。
9月21日 NHK 箱根駅伝無観客開催へ。正月恒例の箱根駅伝について主催する関東学生陸上競技連盟は来年の大会を無観客で開催することを明らかにしました。大会では出場校の応援団など集団による応援を行わないほか、周辺での小旗や大学新聞などの配布物は禁止するとしていて、開会式や閉会式、それに表彰式なども極力縮小するか行わない方針です。箱根駅伝は来月、都内で予選会が行われますが、こちらも一般の観客が観戦できない形で行う予定だ、ということです。どうすんだよ。
道ですからね、あれは。
そう、沿道だから。
歩道を閉鎖するのか。
歩道に至る道のりを全部閉鎖するっていう。
歩いちゃいけないのかってなりますけど。
あ、でもあれだよ。ブルドーザーで並走すればいいんじゃないですか。ね、もう道を塞いで、いるやつは全部、掘り起こされるっていう形で。
そういうことだよね。ね、ああ、なんかちょっと、どこまでやるのかって話ですけどね。
だからその一番、周囲の人を撮ってるカメラが乗っている車の横に、
うん、
全長12メートルぐらいの羽をつけて、もう沿道を叩きながら進んでいくっていう形にしていかないことには無理ですよね。
そうだよね。
うん、もしくは沿道いっぱいに走る。
歩道を走るんじゃない？
そう。
まあ、これはやっぱあれじゃないの？
はい。
ゲリラ開催じゃないの？
ああ、そうか。
いつやるかもわかんないし。
言わない。
何時かもわかんない。
言わない。
みんな朝起きたら終わってる可能性ある。
ああ、そうだよね。いや、昨日の4時やりましたよ。
そう。優勝は青学、みたいな。
ああ。そうだよね。
ちょっとそうすると、24時間テレビと勘違いする人が出てきちゃうんで。
ああ、そうですよ。頑張って、みたいな。
募金はどこにすればいいんですかみたいになっちゃうから。ちょっと、間違えないようにしないとダメです、
ね。でも、中継もドローンとかで無人でやればね。
ああ、わかんないもんね。
できなくはない。
そうだ。
自動運転とドローンを駆使した箱根駅伝です。
じゃああれだ。うん、警察も、デカだ、デカ。
あ、
覆面パトカ
ー。ロボコップみたいな感じでね。いらないじゃないの、ゲリラだったら。
いらないか。いや、一応ね。あ、なんかのために、やっぱこう、変装した。
あ、まあ、シークレットサービス的にね。
そう、シークレットサービスもつきますと。
つきます。実は、走ってるけど、デカですっていうね。
そう。お前が一番早いだろうっていう感じがします。
あ、そうだよね。よくある話だよね。サバイバル系ドキュメンタリーのカメラマンが一番強い理論ですよね。
そう。だって、後ろで進んでんだからって。
いやでも実際問題さ、あんまり長引いたりひどくなったりすると、こういう言い訳ももう通じなくなるじゃない。
うん、
実際これってポーズでしょ？
まあそうでしょ。
ね、俺たち言ったかねってい
う。言わないと言われるから。
ね、あんまりひどくなるとさ、本当にそれを実現できるテクノロジーとかがないと生活成り立たないわけです。
そうね。まあやってみてなんじゃないですか、そのある程度、
うん、
ね、そう言えば来ない人もいるし、それでも来る人は、
ああそう、
仕方ないと、
日本人の良識に欠けるっていうことですよ、それはね。
まあいいんじゃない、いいんじゃないですか、っていうかそのあの、うん、まあね、今の状況次第だからこれは何とも言えないけど、今のうちから言っておかないとちょっといけないってことで、
そうだね。
じゃあ福男はどうすんですかって言って。
さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、解決。9月19日、兵庫県、午後5時30分頃、路上で、中学生に対して、君、自転車のベル鳴らして、壊れてるやん、ベルいる？と声をかけて、中学生が逃げようとした時に腕を掴む暴行事案が発生しましたが、その後の捜査で、署員が犯人を特定し、解決した、ということです。ベルを持ち歩いてる男ですよね。壊れ、ベルついてそうな自転車を持ってるやつに近づいていくわけですよ。
まあ、大抵壊れてるからね、ベルは。
あ、ジリジリっていう感じで。う
ん、あんまいい音してるものはないから。どうなんですかね、売りつけてくんのかな。あ
そう、つけたからにはって感じで。
そうそうそう。
恩着せがましくして、なんやかんやで連れ去るみたいな話ですよね。
そう。
うん。非常に凶悪ですよ。
それが本当にいいベルならいいですけどね。
ああ、まあ。一個一万円みたいなね。
なんかもう、なんですか、あの、なんか共鳴するみたいな。なんかこう、チャクラに、チャクラが共鳴する。第7チャクラが共鳴しますから、これはっていう。
鳴らすたんびに開眼するっていうね。それただの詐欺だからね。霊感商法だから。9月21日、兵庫県、午後5時15分頃。公園内で男が一人で、酒や女やなどと騒ぎ立てて、付近にいた小学生らに対して、やるんかなどと声をかける事案が発生しましたが、通報を受けて駆けつけた署員が男を特定し、解決したということです。
解決したってのは何なんですかね。
まあ酒も女もいないぞと。
悟したのかな。
いう話です、ね。もしくは主人にクリに連れて行ったんでしょうね。
そう、酒も女も提供したっていう。
なんで、なんでそんな福祉が手厚いんですかって話ですよね。騒いだもん勝ちになるじゃないですか。
いやいやいやいやいや。その後、強制労働に連れてかれるかもしれない。
あ、そうだね。対価としてね。当然、もうこれから先はペリカしか使えない生活ですよね。はい。そして、意味不明限度計。9月15日、愛知県、午後3時頃。児童が男に豆を食えと車の窓から袋に入った豆を差し出されました。断って通り過ぎると車でついてきて再度声をかけられた。無視すると死ねクズと言われた。その後はついてくることなく実害はなかったということです。豆を食わないとですってことですよね。
どんだけ豆を進めたいんだろうか。
もう豆をは大ですから、
まあ、豆が重要だとは言いますけどね。
まあね、栄養は高いですから、
まあ、確かに食べないってことは死ぬってことだぞと。
そうですよ、
健康を損なって
なんで他に何も食ってない前提になるんだろう、
ね、それぐらい豆のやっぱりなんですか、効果は高いんだと。高い、
豆さえ食ってれば死なないっていうね。
そう
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日、愛媛県、午後3時過ぎ頃、児童3名が徒歩で友達の家に行く途中、見知らぬ男が近づいてきて、10万ボルトで殺すぞ、死ぬまでここにおれ、と言ってきました。児童たちは怖くなって家に帰ったということです。男は海の方へ向かって歩いて行ったということです。
まさかのピカチュウと。
ピカチュウで。海生まれのピカチュウですよ。うん、しかもね、こいつね、もう一日やってるんですよ。翌日に。うん、海から帰ってきて、また海へ向かっていくんですよね。
どうにもあれですね。
はい。
なんか育ちの悪いとか、やっぱトレーニングしない、トレーナーがいないからダメなのかな。
やっぱ野生はね。
野生のポケモンだから。
うん、野生はいきなり飛び出してきて10万ボルト仕掛けてくるわけですよ、こうやって。
ああ、困るね。
そうだ、ちゃんと捕まえて、トレーニングをしてあげないと。うん。 もしくは育て屋さんに預けるんでもいいですけどね。
そうだね。ちょっと。
サトシの横にいないとこうなってるわけ。
ピカチュウ、荒れるピカチュウ。
荒れるピカチュウ、ノラピカチュウです。9月17日、兵庫県、午後3時30分頃、自転車を押して通行中の小学生に対して、新聞あげると声をかけてきたもので、小学生らが断ったにもかかわらず、新聞を小学生らの自転車前かごに投げ入れた後、いずれかに立ち去っていったということです。
ああ
。捨てるのめんどくさくなってるだけですよね。
いやー、どうですかね。
放置されてる自転車の前かごに
入れていく、
どんどんゴミが溜まっていく現象ってのはありますけど、
あれか。
それをさ、押してる自転車のやつに入れてくっていうのはどうなのよって話ですよ。
捨てたことにはならないよね、確かに。
ならないですね。
あげたことになるっていう。
そうか。
そういう理論なんじゃない？
罪にならないと思ってるって話ですよね。
うん。
うん。つまりその分だけ悪質ってことですもんね、それは。
まあね、もしかしたらその新聞の勧誘かもしれないですけど、
ね。お試し版ですっていう、
ね。初月は無料ですっていうことで。
たまに今回無料でお配りしてますみたいなのあるもんね。
そうそうそうそう。あれかなっていう。まあ、あとはちょっとね、君たち、教養のために新聞読みなさいと。
ああ。
新聞。
昔からその手の類はいますけどね。
このウォールストリートジャーナルを読みなさいよと。相場感を養いなさいみたいな、そういうことなんです
かね。養い。か、豪快ですよね。
豪快。それ、完全にオリジナルの豪快ですよね。
ああ。俺し誕生日みたいな、ね。
そう。
9月17日、埼玉県、午後3時頃、路上で下校中の小学生児童が男に、小松菜の種、いりますか？などと声をかけられて、小袋を渡されそうになったということです。
ああ。
あ、これはっていう。
種の送りつけをリアルでやってくるっていう。
送りつけないタイプですよね。
すごいよね、ある意味。
手渡し。
確実だと。
そうですね。
やっぱりその、犯罪にもやっぱりあるじゃないですか、その、
はい。
やっぱりその、ランクというか、
お。
つまり、自分を危険にさらすかどうかっていうのでやっぱりランクは決まると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
だからやっぱりその、ハッキングよりかは銀行強盗と。
お
もの、やっぱり危険なところに自分で行ってるわけですから、っていうのはやっぱあると思うんで、今回もその、送りつけなんていうのはちょっと卑怯だと。
なるほど。
種を持って、これを育てろ言い切る。
直に行くべきだ。
なぜなら、
うん、
この人に育ててもらいたいっていうのがあるはずですからね、本来。
顔の見える生産者にね。
そうそうそう。小松菜をね。
小松菜をね。もしくは坂田の人ですよね。
なんか育てたら違うもんができそうだけどな。
そうだよね。小松菜とは限らないよね、これね。
うん、
続いて声かけ。8月31日、北海道、午後3時から午後4時頃、男が児童に対して、犬を一緒に探してほしい。お尻をツンツンさせてくれたら、犬を探せる。などと声をかける事案が発生しました。
なんでなんだろう。
なんか尻にスイッチがある的な話なんですかね。
でも自分のじゃない
んだ。そうなんだよね。
俺のをしてくれじゃなくて、触らせてくれたわけだね。
興奮すると、嗅覚が敏感になるっていう。うん、お前が犬じゃねえか。
正直、うん、今やる気がないんですと。
そう
ね。気力もないよと。
もうモチベーションが下がってると。うん、まあ相当探し回ってもう疲れてるのかもしれないですけどね。
ああ、う
ん。それのエナジーチャージに利用されちゃたまんないですよね。9月3日、京都、午後4時35分頃、中学生2人がベンチに座っていたところ、近づいてきた男に、3密見ないでください。警察呼びますよ。などと話しかけられた。ということです。お前が来たんじゃん。
すごいね、これはね。
ねえ。
俺が行ったらお前らがさ、避けろってことなんだね。
そうですよ。
下がれと。
そんなさ、なんかこう、お前がガードしてるんだったらいいけどさ、お前が来たらみんな避けるってどこの大名行列だって話ですよ。
図が高い。
高い高い。
すごいね。
俺とお前の口の間は2メートル必要だっていうね。
すごいね。三密大名が来た。
三密大名ですよ。
下がれ下がれと。
口の位置を下げろっていうね。
そうすごい。
そのために馬乗ってるんだもんね。
馬乗りゃいいんだ、この人もね。
そうね。馬かカゴですよね。
そうか。
うん。
まあ、ポニーぐらいでいいんじゃないですかね。
そうね。偉さに比例するならね。 9月3日、岡山県、午後3時頃、路上で児童2人が徒歩で下校途中、中高生風の男2人から、赤ちゃんの産み方知ってる?などと声をかけられた。ということです。出す方ね。
なるほど。なんかちょっと変わってますよね。
変わってますよね。こういう、いやらしい声かけ系っていうのは作り方を聞くもんですけど。
もうそれは初級編ですと。
それはもう保険でやってるだろうと。
うん、実際の最後のところだと。
一番大変なのはどこだと思いますかっていう。
確かに、それはあんまり教えないから、まあ、だいぶね、上級編なのかもしれないですけど。
そうですね。縁を広げるんですよっていうね。
助産婦の経験があるんですかね。
9月3日、兵庫県、午後4時頃、徒歩で通行中の複数の小学生に対して、チーズ食べるかと、次々に声をかけてきた、ということです。
やつぎばやとはこのことだと。
チーズをね、みんなに勧めてくる男ですよね。
一回で大丈夫だよね。みんな聞こえてますよ。
あ、そう、大声に言ったら一回でいいですよね。
なぜ一人ずつなんだっていう、
ね、まあまあまあ、個人を尊重っていう形。
ああ、そうかそう。
もしくは 6P チーズだから6つあるんでっていう。
どこがいい?どこがいい?どこか。
3時がいいですか ?8 時がいいですか ?9 月7日、大阪、午後3時50分頃。下校中の中学生らが見知らぬ不審な男から、中学生か高校生か良い時代に生まれたなと声をかけられたということです。
まあそれは受け止め方によりますけど。
そうですよね。こちとら生まれた時から不景気だぞっていう子供たちもいるわけですからね。
まあおじさんの幼少期はわからないけどね。
そうですね。男はパッと見40歳ぐらいだと。
いい時代、悪い時代だったのかな。
まあ俗に言う氷河期世代ですよね。
ああ、そういうこと言ってんのかな。
お前らが就職する頃はね。
ちょっとこれはあれですね。その人の何があったのか分かんないですけど、この状況を見ていい時代だって言ってるんだから、相当おじさんの時代は悪かったんだろうね。
まあ、不遇なんでしょうね。
もう、もっとすごいウイルスが蔓延しててね、と。当時は。
当時は。
うん。
歴史上の話だとすると、ざっと100年ぐらい遡るわけですけど。
まあ、そうでしょうね。天然痘とか流行ってた時の話かもしれないから。
ね、変なマスク被ったやつが街中を歩いていてねと。
そうそうそう。
尖ってるんだよと。
もしくはもうウイルス関係なく魔女狩りの時代かもしれない、
ね。ああ、そうだ。
あの時代はひどかったよと。
ちょっと俺が薬草に詳しいからってっていうね。
まあ、おじさんのそうね、タイムスリップしてきてる可能性もあるから。
そうだよね。うん、あらゆる可能性は否定できないからね。
まあ嫌なのはね、未来から来てたりすると嫌ですよね。
ああ、そうだよ。
未来はもっとひどいのかっていう。ちょっと萎えちゃう。
希望が持てないからね。
そうそうそうそう。
うん。100年後から来たんだけど、まだコロナがやってるよっていうね。
そう。まだ今いいねってことかもすると、ちょっと嫌ですけどね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週いかがでしたか?
ヴィトンのフェイスガードが発売されると。
ちょっとかっこいいやつね。
これによってフェイスガードが流行るかもしれないね、もっとね。
あ、そうだよね。
うん。
今、マスクしてる人とフェイスシールドしてる人って、やっぱ割合としては9対1ぐらいだもんね。
うん、だと思うんですよ、やっぱね。うん。これはおしゃれ度が上がればさ、
うんうん、
逆転したりするかもしれないので、わかんないですけど、なんかそうするとね、やっぱりフェイスガードに対してのいたずらが増えると思うんですよ。
ほう。
なんかこう、電車の中でとか、
うん。
なんか、はーってこう、曇らせてくるやつとか。絶対いると思うんだよね。
曇らせてくるやつね。
うん。まあ、これ微妙なとこで、まあ、わざとじゃないとね、あるかもしれないけど。
っていうか、そっちの加害者の方が何もつけてないっていうのがまず問題ね。
うん。いやいや、でもちょっとこうさ、フェイス、ね、もう何ですか?何かしらしてくるとは思いますよ、確かに。
そうね。
あとはね、落書きしてくるやつとかね。
そうそうそう。
チンコとかさ。ルイ・ヴィトンのフェイスガードに気づいたらさ、チンコって書いてあるとか。
そうだから当たり前になってくると、そういういたずらにも、範疇に入ってくるってことだよね。
多分サングラスにされるよね。塗って。
目のとこを黒く塗るっていう、
ね。ハモリって書いてあると思うんだよね。そういったいたずらはまず間違いなくあると思うん
だ
よね。
そう、だからその、何週間前に出しましたけど、笛なめ VR じゃないけどさ、他人のフェイスガードと交換しちゃうやつとかも出てくるんだろうね。
いるよね。
うん。
うーん。
ね、今だってさ、下手するとマスク交換されてたりする人もいるかもしれないからね。
飛沫をコレクションしてるよね、だから。
そうそうそう。ある意味、下着と同じ扱いになってくる可能性があるからね。
お前は検体を集めてる人かって。
抗原検査の人ですかっていう感じだもんね。
いや、そうなんですよ。だから、まぁ、ちょっとね、そう。ちょっとフェイスガードもね、もしかすると本当に、ちょっとなんですか、セキュリティとかも考えないと。
そうだね。
うん。
常に自分で持ってないとね。
そう。すり替えとかある。
だマスクはさ、マスクポーチみたいなのが最近出てきてるじゃないですか。
うん。
小袋に入れてしまっときましょうみたいなのできるけど、フェイスシールドかさばるからね。うん。ちょっとやっぱ置いちゃうよね、きっと。
そうね。
あなたしたことあります？
いや、私はしたことないんですよ。
ないですよ。私もないんですよ。だから、あれの付け心地とかさ、使い勝手みたいなものがあんまり想像できないんだよね。
100均で売ってたからね。全然、そういう意味では敷居は低いはずなんですけども。
そうね。うん、手はあんま伸びないよね。あとなんかやっぱりその、あれはさ、もともと目に入るのを防ぐものなんだっていう前提があってさ。
ああ、そう
か。なんかあれだけじゃ意味がない気がするんだよね。どうしてもマスクとセットじゃんみたいな意識があって自分はやんないんだよね。
なるほど。
あれだけしてる人ってたまにいるけどさ、どうなのって思っちゃうんだよね。
うん、まあ、いや、ビニールしてるのと一緒でしょ？だから、お店で。要は、飛ばないように間にってことですから。
キャッシャーの人ですよね。
うん、まあでも、そんな、あれもね、ほんと曇ってきたりとか。
そうそう。なんか声聞こえづらくなるじゃないですか。
確かに。
ねえ、なんかすごい聞き返す回数増えたんだよね。運の悪いことにさ、たまたま、そのレジ袋が廃止が重なったじゃないですか。
うん、そうなんだよ。確認することが多くなっちゃって。
何言ってんのっていうのを一時聞き返すんだよね。
なんかあれでもさ、不要な場合もあるわけじゃないですか、その、ビニールがあるから。そういう時はさ、うんうん、なんかボタンを押すとあれがウィーンって上がるとかさ、電動シャッターみたいなとか、そういう、なんかこう、面白い機能をつけてもらえると、
はいはいはい。
欲しくなる。
巻き上げ式フェイスシールドだよね。
そうそうそうそう。まあやっぱこうなるとやっぱあそこにやっぱり VR なり何なりを映し出さないと。
投影する形でね。
そうなるとちょっと一歩さ、
うん、
ウェアラブルツールの一個になるわけですから。
そうですよ。Google グラスとか散々実験したじゃん。
なんで今ここのチャンスで出てこないの？
やんないんだよっていう。
うん。そこがいいと思うんだけどな。
どうなんだろう。やっぱ一着あたりが高くなるからかね。
でもルイ・ヴィトン数万だったらいいけど、ガジェットついて10万とかならまだ iPhone がくっついてますとか。
ああそうだよね。
うん。
Apple Face Shieldですよね。
そうそうそうそう。
うん、できなくないですよきっと。だってまあ実際問題投影できれば何だっていいわけですもんね。
うん。
問題は機械の方だから。
そうだよね。
投影する方はビニール袋を交換式でいいわけだもんね。
できそうな気がするけどね。うん、
まあ、パッと見蜂の養蜂家っぽいからじゃないですかね。流行んないのは。うん。
コムソースタイルってどうですか？で、外にカメラがついてて、中にこう映し出してる。
映している。
そうそうそうそう。
もう、あれですよね。
ロボットだ。
みんな、人々の素顔を知らない時代が来るってことですね、それはね。うん、みんながみんなロボコップみたいなね。
そうそう、なっちゃう、
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。